今週の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に衆議院議員の岡田克也先生、そして信金中央金庫理事長の柴田博之先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。初っ端からですね、お断りをしたいのは
何をですか。
岡田先生っていうのはこのラジオにはふさわしくないんで、
はい、
一応岡田さんっていう言い方に、はい、統一させてもらいます。
わかります。勝谷さんではなくて、
もう一つは、はい、高橋さん今日どんな話って、
はい、
岡田さんと、
はい、
その前は柴田さんに言われたんですけれども、私がわからんのにね。
私がいや、旧シート真っ白ですからね。
実はこの番組が事務次官が来たって、はい、警察庁の長官が来たって普通に話せんのは実は白紙やからなんです。というのは素晴らしいゲストが、
はい、
いつも来られるんで、私ごときがですね、白紙のキャンバスを提示せんことにはね、勝手に色塗ったら失礼でしょ。
皆様白色でいらっしゃいますから。
そうなんですよ、逆に。だから、いや、白色の白がちょっと違う人が東映におられますけど、
今ね うまいこと多分ね、白色をね言うたんやと思うんですけどね、あれですね、僕の場合は、
はい、
今日はラッキー、ゆっくり何もせんと寝てられるなと、
はい、ただね、僕はね、いつもね、
はい、
お母さん来るの楽しみにしてるのはね、
はい、
真面目な、
はい、
質問には真面目に答えられるんですよね。
いや、もうすごい真面目の、
そうなんです、
100% 真面目な感じです、
はい、つまらん質問にはですね、
はいはい、
無視されるんです。
するそんなになります。
この、ね、素晴らしさっていうのはね、
はい、
議員の中でもね、珍しい、はい、どうなんですか、もう長いこと国会におられて、野党の立つ位置っていうのはもっとやっぱり中小企業とかですね、やっぱりその弱者に沿った小さなお店の人とかですね、ないしはそういう小さな会社で勤めておられる方も含めた、やっぱりそういう救済的なですね、政策をもっと、例えば私が一番問題にしてるのは、その国民がね、世界中にやっぱり一番大事なのは思想とか、はい、そういう心情ではなしに経済なんですよ、
うん、
ちゃんと食べていけるかっていう
生活ですよね。
そうですね、うん、その生活に密着した、うん、その評論がちゃんと国会でなされてんのかっていうね、うん、今ね、私の周りの私の都市の退職した人間ですね、
うん、
みんなね、施設入れないんですよ。年金がね、最低でもね15万ない人間もいるんですよ、
うんうん、
そういう問題こそがね、今生活の一番基盤になって、その辺は立憲はですね、やっぱりどういうふうに思ってはんのかなと。
まあ結局今年金ってのはね、国民年金とそれから厚生年金、まあ、会社勤めの方と、まあ、自営の方とこう分かれてるわけですね。で昔はそれで良かったんですね。自営の方っていうのはある程度資産もあるし定年もないと、そういう方が国民年金に入ってたと、
うん、
ところが最近国民年金に入ってる多くの方は、例えば非正規の方、その厚生年金の要件を満たさなくて国民年金に入ってる。でそういう人は別に資産もありませんし定年は当然あるわけなの で、
うんうん、
で国民年金だけではとても生活できないわけですね、
うん、
だから社会のそういう変化に対してきちっと制度がついていってないっていう。だから、まあ、最低限 その年金は全ての人にきちっと行き渡るようにするっていうのが大きな方向だと思うんですね、うん、生活できる最低限のところは年金で、しかしそのために財源がいるのでそれどうするのかと、まあ、そういう議論になかなかならなくて、うん、まあ、小手先の厚生年金の加入を増やしたらどうかとかですね、
うん、
まあ、あるいは少し給付を 抑えたらどうかとか、
うん、
まあ、そういう議論でとどまってしまってるっていうのが現実ですね。もっと大きな議論本当は必要なんです、おっしゃるように、
はい、ただ僕はいつも思うのはそれこそね、やっぱりその心筋中央もそうですけれども、ね、私ねこの前にその柴田理事長と喋ってたわね、全体的に優秀の部分で4割心筋中央がもう占めてるわけですよね、うん、これね一般のね国民知らないですよ。もっとね比率少ないと思ってると思うんですよ。
あのゼロゼロ融資のやつですね、はい、
これねやっぱりものすごいねやっぱり我々が知るべきことなんですね、
うん、
だから我々は一般の人はみんなあんまり関係もないのに大銀行大銀行大銀行が安心やっていうね、もう過去の神話の中にとどまってる人がいっぱいいる、特にお年寄りは。だけど彼らも銀行にお金預けてもなんぼにもなれへんからって言うてぼやくしかできへんわけです。でやっぱり僕はねそれをねもっとね銀行も政治家もですね、これは島根理事長に聞きたいのは政治家とのですねそういう親近の一番末端に触れてるね銀行間の政治家との勉強会とかですね、そういうふうな活動いうのはないんですか。
その政治家の先生との関わり合いというと、各地方に信用金庫今254全部ありまして、でそこあの選挙区の先生方っていうのがいらっしゃって、
うん、
でその方々とあの各信用金庫っていうのはそれなりのコミュニケーションをしてますので、うん、
はいはい、
そこにおいてはあの各々が、中小企業金融の実態であるとかですね、
うん、
あの地方の実態については、
うん、
あのお話を伝えてると思いますね、
うん、それは僕はもうそういう段階を過ぎてると思ってるんですよ、
うん、例えばね、
うん、
日銀がよく金融機関のその業績が悪いと言って、
はいはいはい、
まあ、お叱りをするわけですけども、
はいはい、
その根本はまあ、ゼロ金利マイナス金利で、
うん、
まあ、結局金融機関は儲からないような、しかもそれは自然体じゃなくて無理してそういう仕組みを維持しているところから来てるわけですね、
うん、
それは別の理由で必要だからやってることではあるんですが、うん、まあ、結果的にはどんどんあの金融機関の体力をこう奪っていて、
うん、
少し長い目で見ればやっぱり貸し出しとかそういうものに対しても非常に深刻な影響を与えると。ただそこを全体としてどうするんだっていう議論が本当は必要なんですね、
うん、
だけど、まあ、今はとにかく金利を抑え込んで、それで経済成長するんだっていう、まあ、アベノミクスのこれあの2本目 の, あの最初の、はい、1本目の柱なんですが、
うん、
もうそこからこう抜けられなくなってるっていう、
うん、
まあ、多分日銀の総裁が変わるぐらいで少しこうゆるり方向をあの変えていかざるを得ないと私は思ってますが、
うん、
まあ、あんまりそういう議論あの国会でもその後黒田総裁が真面目に答えてるとは僕はとても思えないんですけどね。
いや僕はこの件に関してね、僕はそのゼロ金利ってもともとね銀行もビジネスなんでね、やっぱりそこはもうおかしいと思ってる人間なんですよ。なんでか言いましたら片方が犠牲になって何かが儲かるいう社会じゃないんでね、やっぱり全体がうまく回るっていう、でその社会を日本は作れてないっていう、そのそれはいろんな考え方ありますよ、アベノミクスにしたって。僕はせやけれどもやっぱりある面では僕は完全に失敗したと思いますよ、
うん、
まあ、2年ぐらいで勢いつけて第三の柱に移るはずがずっともう10年間
そう同じことですもんね、
同じことやってるんですね、
うん、
でそれとこれは野党にも責任があるってやっぱり我々は思うべきやと思うんですよ、
はい、基本的にはやっぱり最終的には財政っていうのはあの赤字垂れ流しはダメだと、
うん、
いうことでずっとやってきたはずが今はもうそれないですよ。ところが野党もそれに負けずにもっとばらまきみたいな選挙になると、そのばらまき合戦の選挙になってしまってるので、
確かにそうですね、
もう少しじゃあ野党は違うスタンスで、もちろんすぐ今権利化に急ぐといろんな弊害は当然あるんですけども、もうちょっと違うスタンスで与党とは、あの、まあ、私が昔代表の時に将来年金制度を改革するためには消費税を上げざるを得ない ていうことを訴えて参議院選挙戦ったことあるんですけども、うんうん、それで勝ったんですね、うん、だからあの有権者ってよく考えていただいてるわけだし、あのきちっと持って野党も自分の主張をあの整合性のあるものとして打ち立てていかないといけないんじゃないかと、まあ、そういうふうに思ってます。あの現実難しいところはたくさんありますけど、
僕は今のままの経済で日本の中小企業は絶対持たないと思ってるんです、うんうん、でその大きく分けてですね、うん、その大企業の方向性が全く世界に通用してない、
うん、
でやっぱりそこでですね、国家としての経済の舵取りが僕はやっぱりどっかで、何もそのガーファー M に代表されるのが全ての経済とは思いませんけれどもね、もうちょっと日本は世界的な流れの捉え方を、こう銀行側からしてどういうふうに捉えてます、それは、うん、
その大手の大きな産業の流れはですね、ちょっと信用金庫業界とすれば少しあの距離のあるところだと思うんですけども、
うん、
まずは感じるっていうか思っていることは、我々の四半期に1回中小企業の景気動向調査
をやりました
。これはの日銀の短観のような話ですけども、はいはいはい、サンプル数は1万4000ぐらい、あのその聞き取りで取って、うんうん、これで対象のその事業者っていうのはあの従業員がだいたい20人、未満ぐらいの、うん、まさにあの小規模事業者で、まあですから日銀の短観の対象とだいぶ違うんですけども、
うん、
それで直近の調査で出てきたのは、今あの仕入れ価格が上がっております。それはもうご承知の通り、ウクライナ問題もあるし、中国のロックダウンの話もあるし、なかなか原材料が入ってこないで、かつ価格が上がってるで、エネルギー価格も当然上がってるんで、仕入れ価格は上がっていると。で一方で販売価格の方もやっぱり上がってるんですね。これはあの急激に結構上がっていて、
うん、
それは消費者物価指数のあの数字も出てる通り上がってるんですけども、やはり仕入れ価格の上昇に販売価格の上昇が追いつかない、
うん、
ですから価格転嫁がなかなか中小企業の場合に、できないんですよね。
確かにそうですね。
だからそれはあの、まあ、取りも直さず先に行けばじゃ賃金上昇のところに賃金だって反映できないし、
うん、
中小企業のその成長性のところにもすごい影響のあるところなんですけども、当然あの、中小企業庁の方も価格 G 面というような、あの下請け G 面ですね、というような制度を作って、それも、去年倍増したんですかね、あの人数も倍増して、こうウォッチしてくれてるわけですけども、日本の産業構造としてその下請けの中小企業とあの発注する側の企業とのその力関係みたいなものはやっぱり常にあって、
うんうん、
なかなか中小企業のところがあのなんていうんですかね、ちゃんと収益を確保できない、それがあの先々賃金の反映にもこう結びつくっていうようなところで、
うんうん、
統計的にも先生ご存じ、あ、すいません、あの岡田さんご存知の通り、日本って 99.7% が中小企業 で、
うん、
で従業員だって7割は中小企業にあの勤務してるわけ で、うん、でそこのそのあのものを考え、構造を考えた場合にはやはりあの大きなあの上流のところの大企業に対する政策ももちろん大事でしょうけども、うん、やはり中小企業のところにこう目を向けたあの細かいきめ細かい政策がないと、うん、広くその経済の方に行き渡らないんじゃないかと、その従業員の方もそうだし企業自体についてもそうだし、その辺は
あのもちろんそれは政策の問題って、非常に大事だと思うんですが、まあ、同時にそれは大企業の問題でもあるんですね、
うん、
だから私も地元で見ていて、まあ、単価を毎年こう少しずつ下げるっていう要請が、来るんですね、でそれに対応するために、まあ、身を削っていろんなことをやるんですけども、見てるとなんとかそれにこう対応しようとすると思い切った投資をするとか、
うん、
そういうことができなくて、
うん、
で人件費もぐっと抑え込んで、すると若い人も入ってこない、だから1年2年考えるとそういうやり方は通用するかもしれませんが、10年20年見ると結局その企業あの下請けで やってる企業がどんどんどんどんこう競争力があのなくなっていく、はい、新しいものが出てこない企業体になって、で結局、まあ、衰退していく、
うん、はい、
でまあ、従来だと それはもう外国行って同じような仕事頼めばいいんだ、発注すればいいんだっていう、まあ、そういう割り切りもあったのかもしれませんが、まあ、昨今その経済安全保障っていう、まあ、議論が出てきて、サプライチェーンとかこう海外に依存しているとブツブツ切れてしまう、やっぱり国内では一定のものは確保していかないといけないと、うん、っていうことだとすると、やっぱり大企業は大企業だけじゃなくて、その関係の仕事をしているところも含めて共に栄えていくっていう、そういう道を真剣に考えないといけないし、 そして、まあ、政治や行政的にもそういう動きをしっかりバックアップするということが大事なんだと思いますね。
あのちょっと価格競争のところから少し脱却をして、はい、いろんなもの、世の中のこう差別化みたいなものとかですね、やはりあの測っていく必要があるなというふうに思います。やっぱりコストを削って価格を下げて競争力をつけるみたいな、
それは海外でもっと安くできるからそういう話になってたんですね。でもちょっと待ってよと、そんなに海外にどんどんこうサプライチェーン伸ばしていったらブツブツに切れちゃう、そういうリスクがあるっていうことを最近ね、まあ、実感しておられる大企業も多いと思うんですね。じゃあ国内でちゃんと育てようじゃないかと、
はい、
ただ私一番問題に、これからもっと問題になるのは、果たして国家がですね、最低賃金を決めていいのかいう問題にものすごく個人的にぶつかってくるんですよ。
うん、
それは彼らは大企業は最低賃金で維持できますよ。
うん、
その賃金の部分の振り幅だけでかろうじて維持してる、それこそ10人や5人でやってるお店とかですね、うん、これ最低賃金なんか決められたらバイトも雇いませんよ。私はその問題を、そうしたら現実は私の周りでも中小企業の人いっぱいいるわけですよね。彼ら絶対言うのはね、大企業はいけるけど俺らそんなもん最低賃金なんかやったら、
うん、
ますます人けえへんと、
うん、
でこれはね、僕ね、今あの柴田理事長が言うた問題で一番大きな問題は、社員来ないようになるんですよ。
うん、
まあ、ただですね、逆に賃金が、最低賃金なくなってどんどん下がると、中小企業の従業員の賃金が、うん、そうしたら人来ないですよ。
いや逆にね、
そしてやっぱり最低賃金上がることで消費全体も喚起されるわけですから、大事なことは最低賃金上げた時にそれがきちっとその仕入れ価格に反映されるような仕組み、うん、ちゃんとそれができればね、
うん、
いいわけだし、
うん、もちろん理想はそうです
よ、
まあ、うん、
それから政策的にもそういうことがきちんと貫徹されるような仕組み作り、
うん、
そういうものが大事で、やっぱり最低賃金自身は僕は必要だし、うん、むしろ上げていくことで全体が底上げになると、
ね、うん、すごくわかるんですよ。でもね、韓国でも同じ問題になってきたわけですね。最低賃金上げることによって会社の倒産増えてくるわけですよ。
うん、
というのは
急に上げすぎるとね、
うん、やっぱりね、中小企業の人っていうのは足腰と力がない。今ね、商店なんで持ってるか言いましたら、国がお金くれるからですよ。
うん、
低金利で、金利なしでお金貸してくれてるわけですよ。それで食いつないでるところっていっぱいあるんですよ。
うん、
でそれを代表して支えてんのが各地域の信金ですよ。
うん、
テレビ見てたらですね、浅草の、見られたどうか知りませんけど、浅草の信金の人が潰れかけてる老舗のご飯屋さんを回って経営のプランから相談から乗ってるわけですよ。うん
うん、それはとても大事な話なんですよ。
そうですね、
単にあのお金貸して支えてるっていう、それは持続性ありませんから、うん、やっぱりいろんなアイデアをアドバイスすることで、
うん、
こう底上げしていくっていう、それがやっぱり金融機関の信金の重要な役割だと僕は思うんですね。
ところがその信金がそれをする前に、まず国家が一つの方向性を示すべきやと私は思ってるんです。
うん、
例えばそのそこで引っかかってくるのは銀行が頑張ってくれてる。さて銀行の収益っていうのは、
うん、
ゼロ金利では銀行成り立たないですよ。
うん、
銀行の経営っていうのは金利の利益ですから、ほな結局それをなんとか賄うために 従来タダでやってたサービスが全部今お金いるわけですよ、
うん、
ならおばあちゃんがテレビ出て何言うてるかって言うたら、はっきり言うて昔タダやったのにっていうぼやきしかなくなってくるわけです自分のお金を引き出すのに、うん、なんでお金払わないかんのって言うて、その辺の部分のその説明もですね、これ銀行はあんまりなんでしないんですか。
いやもう世の中で大体その銀行がいかに儲からないかっていうのは
なるほど
リアルしていただいてる。
なるほどなるほどなるほど。
金融機関全般あの学生さんの人気がだんだん落ちつつありますよ、ね、
まあそれ見た
らなるほど、なるほど、
みんなこういう環境では金融機関っていうのは厳しいっていうのは皆さん、
なるほど、ええ、ということは国会議員いうのは未だに無職に近い人でも国会議員になってきますね。
無職、
無職に近いような人でも国会議員いっぱいおりますやん。なんでこんな人が国会議員やねん、あの比例の問題。
いやそれはまあ選ぶ方
にも問題があるんじゃないですか。で全然日本に来ない人とかね。
なるほど、本当にあれどうなってるんですか。
まあ、どうなってるかまだ分かりませんが、これからどうなっていくかですね、うん、でもそういう人を選んだ有権者の人にも考えてもらいたいんですね。
なるほどね、
これ全部税金かかってる話。
そうだそうですね、はい、あれは NHK しか見てへんのですかね。今日はあのこの辺で
岡田さんの困った顔を最後に見せていただきました。
その代わりあのあとまた単独で、はい、あの岡田さんの話聞くん で、
そうです、ね、
復活なさいますよ。もうタフ街なんで
今日もう一人で来られてますよ
それもすごい
ね
一人でフラッと来られるって、
はい、そうです。フラッとってい
や そんなすごいことよ。
怪しい人みたい
に。いやなんでかったらね、
いやフラッとは来ないですよ、あの呼ばれたから来て
なるほどなるほど、
ね、歩いておられたら声かけられるんじゃないんですか。岡田さんですかとか言って、
まれにですね。
あ、そんな感じですか。
はい、まあ、地元の方はもうみんな、ね、
あ
の分かってても、
う
ん、配慮していただきます、
なるほど、
配慮していただいて、
は
い、
なるほど、皆さんあの岡田さんとおたら声かけましょう、
はい、そうしましょう
まずい、
ね、今週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高江真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
岡田克也と
柴田博之でした。